今日恵みをいただく御言葉は使徒行伝の2章36節から42節までです。使徒行伝2章36節から42節、はじめに38節までをお読みいたします。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方が十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。アーメン。では一言お祈りします。愛するイエス様、今朝もあなたが私たちに望んでください。御言葉、あなたそのものであられる御言葉を私たちは今朝もいただきたく、この早朝集いました。御前に集いし、この一人一人をあなたが心を開き、耳を開き、目を開いて、あなたの命そのものをいただき尽くさせてください。この語るしもべの唇を極めてください。またこれに預かる一人一人を整えてくださり、ただ天からいただくこのマナを今朝も存分に集めさせ、私たち自身を養い、また家族をも養うことができますように、イエスを助けてください。これからのすべてをあなたに期待し、あなたにお委ねし、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖霊は清い霊です。で、聖霊と書きます漢字で、聖なる霊。聖であられ、清くあられる。清潔か不潔かといえば、まあ、当然清潔に属する霊です。ですから聖霊に満たされている人は、清いことを求めます。もし不潔なまんまであるならば、ちょっと考えた方がいいですね。聖霊は清い霊です。そして聖霊はここに書いてある通り、人々は福音を聞いて、イエス様を十字架につけたのはあなた方です。ペテロがイスラエルの人々に、そういうふうに伝えたところ、人々は心を刺されました。心を刺されるということ、これは非常に正しい反応です、ね、聖霊が来るとき、罪について、ね、裁きについて、世にその過ちを認めさせる、ヨハネの福音書15章ですね、16章ですね、16章の8節に書いてあります、その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせますと書いてあります。その直前の7節のところに、しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。アーメン。イエス様は去っていきました。弟子たちのところから、ね、昨日の、使徒行伝の一章のところで、弟子たちに、ね、聖霊を待ち望みなさい、都 エルサレムにとどまって父が約束されたそのお方を待ちなさい、そう言われた直後にイエス様は去っていかれました、ね、天に雲に雲がイエス様を迎え入れて弟子たちの目に見えなくなっていきました。でもそこに、ね、2人の白い衣を着た御使いが立って、ね、ガリラヤの人たち、なぜあなた方は手を見上げて立っているのですか、ね、目に見えるイエス様、それは去っていかれます。目と目を合わせて、ね、体で、ね、思ったイエス様、それは弟子たちのところを去っていかれました。でもイエス様はいつまでも共におられます。助け主が、ね、イエス様が去っていかれたことによって助け主聖霊が来たからです。だから7節で私は真実を言います、私が去っていくことは、あ、ちなみに去っていくというのは、ね、イエス様がもう全くもっていなくなるということではありません。イエス様はいつも共におられます。世界が、ね、滅びるその日に至るまでを皆さん一人一人とイエス様は共におられます。ただ目に見える形としてのイエス様が去っていかれるということです、ね、手で触れて目で見て、またこの耳でそのイエス様の口から出てくる、ね、音声を聞いて、ね、そういうイエス様は去っていかれます。もう今ここには、ね、そういう形でのイエス様はおられませんけど、でもイエス様は今ここにまさにおられます。聖霊様という形で私たちのうちにイエス様を、ね、キリストを証しする霊である、学びましたね。聖霊様、そしてイエス様は助け主です。あ、聖霊様は助け主であり、助け主があなた方のところに、ね、私が去ったことによって来るだろう、ここに書いてあります。そしてそのお方聖霊様が来ると、罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせる。クリスチャン生活を送っていくうちに、ね、イエス様によって救われた。で、あるところまで行くと心が刺されることがあります。今まで自分がしてきたことについて、あるいは今自分のその心の中に昔の性質が湧き上がるごとに、自分の心の中が、ね、また出てしまった。自分はなんでこういうふうになってしまうんだろう。罪を悲しむ性質、ね、清くない性質、そして自分自身がイエス様のその似姿とは到底かけ離れている自分、それを見るに悲しみが湧き起こり、心刺されることが湧き起こる。これは非常に正しい反応です、ね、その方がすると来ると誤りを認めさせるからですね。世に対し罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせるゆえに、だから心刺されること、これはとても正しい反応なんです。もし、何か指摘された時、例えばこの、メッセージが語られる時、よく聖霊の、ね、御言葉が語られる時は聖霊の促しが、ね、よくあることです。あるいは皆さんが世の中に出て仕事をしている段においても、ね、その時聖霊が皆さんの心を刺したり、ね、そういうことがあります。あるいはね、全くイエス様を知らない人が何気なく言った言葉を通して聖霊が働かれることもあるんですね。それは皆さん一人一人をいつも見守っておられる方がいるからです。その聖霊が皆さんに、ね、何か促しをするとき、皆さんの心を刺して、ね、そういう時はありますけれども、その都度、ね、あ、今なんかメッセージで私のことが言われてる、ね、そのことを、パスターがあんなことを言う、ひどい、ね、そんな風に責任を、私に向かってもしょうがないです。御言葉が語られる時は聖霊様が皆さん一人一人に対して語っておられ、そしてもし皆さんが何か御言葉の中から過ちを認めさせられたのであるならば、そのことを示されたのは聖霊様です。で、その皆さんの心が刺されたとき、メッセージによって御言葉によって皆さんの心が刺されたとき、ね、二通りの反応をするんですね。人は一人目は心を刺されて、でそれで、あ、自分の中に改めるべきところがあるんだ、自分がこんな汚い性質なんだ、あ、大変だ、悲しい、ね、罪を悲しむ性質、それがによって心刺されることもあります。で、それとは正反対の性質がおります。 性質の人で、罪について義について裁きについて語られると心を閉ざして、なんてひどいことをパスターは言ってるんだろうかとかね、私のことをわざと言ってるんだとか、なんかそういうふうにですね思って、でそれで、自分自身が改めようとしないで、あの語った方がひどい、ね、私をこんなに心を刺したあなたが悪いみたいな感じでですね、自分自身が改めるということをしないで、それで相手が悪い、ね、相手がひどい、それで自分が一切悪くない、そういう形になってしまうんですね。イエス様の十字架を前にして人は二手に分かれます、ね、強盗が二人おりましたね、十字架の右と左に。でそれで一人目の強盗は自分の罪を認めました。もう一人の方は自分の罪は一切、ね、考慮もせず、ただ、ね、イエス様にお前はメシアだろ、ね、自分と私たちを救え、あくまで自分が救われたいこと、自分が、ね、心地よいこと、それを求める。一方はパラダイスに行き、他方は行きませんでした。自分の罪を認める人こそパラダイスに行く人です。心を刺された時、御言葉が語られ、また聖霊の促しがあった時に心を刺され、それを改める人、ね、自分に改めるべき性質があるのだと、ね、そう悲しむこと、そういう人は幸いですけれども、ね、語った人に対して何か、なすりつける、これは良くない性質ですね。ですからこのペテロがここにおいて御言葉を語った時、人々は心を、ね、聞いて心を刺されました。で兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか、ね、そういうふうにペテロに言いました。ここにおいて、結構な人たちが来ていたと思います。ペンテコステ、イスラエルの三大祭りのうちの一つ、七州の祭りですから、至る所世界中に散らばっているディアスポラたちがここに集ってきます。でそして、ね、ここで3000人が救われたとあるんですけども、もっと何万単位の人々が、この、三大祭りの時はエルサレムに集うはずです。でも3000人という数字、まあ、多いとは思うんですけども、でも逆に見れば3000人しか心を刺されて、ペテロたちのところに来なかった、という見方もできるかもしれません。心を刺されてペテロの方に来て、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか、ね、そういうふうに、悔い改めて心を刺された人たちもおるでしょうけれども、そこには、ね、心を刺されはしたけれども、でもなんてひどいことを言うんだ、ね、こんなことを言うペテロはひどいと言ってペテロから離れていった人たちもまたいたかもしれません。何しろ今の時代でもですね、メッセージが語られて、御言葉が語られて、心を刺されてひどい、あんなことを言う、あの講壇に立っている人はひどい、でそれで教会を離れていく、ね、そういう人たちは今の時代においてもおります。御言葉が語られていて、でも御言葉を、ね、口から出している人がひどいというふうになってしまうと、ちょっと違うんですね。結局御言葉は人を二つに分かれます、ね、確かに心を刺します、それは同じかもしれません。ただその後の反応、ね、御言葉を聞いた 後の反応、それはその一人一人に委ねられているわけです。御言葉を聞いて心を刺される、これは正しい反応です。ある人は、ね、聞いても全くもって心を刺されないで、何難しいことを言ってるんだろうって、ね、そういうふうにもう耳の鈍い人、心が鈍い人はそこまでに、御言葉を聞いても何にも感じない、もうこれ霊的な、ね、足苗、霊的な、大病にかかっております、麻痺にかかっております。私たちはですから本当に心が開かれている、御言葉に対して心を開くところ、これは私たちの側の責任です。ただですね、心刺されるのは確かに正しい反応ですけども、でそして、ね、ペテロのところに行く、これが ね、正しい反応です。どうしたらよいでしょうか、ね、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか、ね、それは正しい反応です。もう一つ正しくない反応があります。ね、心を刺された、そして自分に罪がある、悲しいと、ね、感じた。でその悲しいと感じたらペテロのところ、あるいはイエス様のところに行くではなく去って行ってしまう、ね、自分はダメなんだ、自分は、ね、罪深いんだ、イエス様をこんなにも裏切って裏切って裏切ってしまった、ね、ペテロも3度裏切りました。そんな自分はもうダメだ、フェードアウトするしかない、ね、ペテロがあのヨハネ21章で見せた反応ですね。ペテロのようにイエス様のところを離れていく、心刺された、自分には罪がある、自分は弱いんだ、ね、そういうふうに言ってペテロは去っていこうとしました。皆さん、心を刺された場合、そして罪を悲しんだのであるならば、皆さんがなすべき正しい反応は都にとどまって約束の聖霊を待つことです。悲しいままでいいんです。罪によって、ね、心刺されたままでもいいんです。でもそのエルサレム、神の宮がある都、神の宮、そして聖徒の交わりがあるその都、そこから離れないで父が約束された聖霊を待つということ、これが正しい反応です。ペテロは、ね、率先して裏切ったような、ね、イエスさんを3度も知らないと言いましたけれども、でも使徒行伝2章を見ますと、ペトロが率先してこの弟子たちをまとめてますね。一体もう本当にイエス様を裏切って3度も、ね、イエス様を知らないと言っておきながら、ね、しかも、ね、イスカリオテユダは、私たちのところから離れて、ね、腹歌が全部飛び散ってしまいましたとか、ね、よく、まあ、そんなことが言える口だと思われる方もいるかもしれないですけども、でも大事なことは離れないことです。エルサレムから、ね、神の宮から、聖徒の交わりから離れない。確かに心刺されるでしょう。確かに裏切ったという経歴、ね、それが、自分の心の履歴書にもはっきりと記されたことでしょう。けれどもそれでも交わりから離れない、宮から離れない、ね、生徒の交わり、そして礼拝する場所から離れないで、イエス様のお言葉を聞いて信じて一緒に集っていること、これが大事なんです。そういう人が聖霊を受けるんですね。聖霊を受けるためのコツ、確かにね、以前の自分の経歴、あるいはまた犯してしまう罪、自分の弱さ、それは目に留まるでしょう。でもそれは正しい反応です。聖霊様は世にその過ちを認めさせるもの、そして清い霊ですから、その清さにふさわしくない自分、それがフォーカスを当てられると確かに心刺され、そして悲しい思いをします。ある人は悲しくない、ね、聞いてもうんともすんとも言わない、ね、そういう人もおりますけれども、そういう霊的な、ね、中部の人はそれはさておきして、もし御言葉を聞いて心刺されたのであるならば、この救われた、ね、ペンテコステの日に救われた人たちのように、ペテロのところに、あるいは使徒たちのところに、イエス様のところに行って、私たちはどうしたらよいでしょうかと、ね、その教えを仰ぐべきです。ペテロはこの時何て言ったか、悔い改めなさい、そして罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。アメン。聖霊を受けるためのコツ、ね、心刺されて、ね、そして悲しい思いをした、痛い思いをした、そしたらイエス様のところに行くことです。あるいは、ね、使徒たちのところに、イエス様を伝える人のところに行って、私はどうすべきでしょうかと聞くことです。それならば、ね、悔い改めなさいと言われます。罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいと言われます。バプテスマ、ね、バプティゾー、浸し込みという意味でした。イエス・キリストの名前に浸し込まれなさいと、ね、 もし罪さされたならば、イエス・キリストの名前によって浸し込まれる。そしてそうするならば、賜物として、ね、贈り物です、ギフトです、賜物として聖霊を受けます。39節読みますと、なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。アメン。ここに私たちのもその、範疇に入っていることがわかりますね。この約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々に対してです、ね、エルサレムからこの日本は遠いでしょうけれども、今私たちもイエス様に連なるものとして主がお召しになる人々に与えられていると書いてある通り、皆さん主に召し出されましたね。主に召し出されたものとして私たちもこの約束に預かる、共に預かるものとなっております。共同相続人なんです、イエス様にあって。また40節、ペトロはこの他にも多くの言葉を持って証をし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。アメン。生徒の交わりが出てきます、ね、悔い改めてバプテスマを受けた人たち3000人おりました。彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた、ね、生徒の交わりはとても大事です。自分は一匹狼になって、ということを、それはキリスト者の生活においてはありえないことです、ね、状況が、もし、イエス様にあって、捕らえられて牢屋に入れられて独房に入れられたとか、そういうことであるならばまだしも、ね、自由な身であるのにあえて生徒の交わりから離れていく、ね、これは、違うんですね。皆さんは生徒の交わりの中にとどまり続けるべきです。一緒に交わり、そして一緒にパンを裂いて、ね、一緒に一つの食卓から一緒に食べる。この教会においても愛さんはとても楽しい交わりです、ね、天性で、ね、教会で食べる食事は美味しいねってみんな言うんですね。それは生徒の交わりがあるからです。そして共に祈りをしていた。その結果何が起こったか、それが43節以降にあります。そして一同の心に恐れが生じ、ね、恐れが生じること、これも正しい反応なんです。イエス様にあって恐れが生じる。一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。アメン。皆さん、この、ね、初代教会の麗しい交わり、麗しい礼拝の形、ここに預かりたいと思わないでしょうか。預かれるんです。皆さんが悔い改めて、ね、心刺されて悔い改めて、イエス様の名前の中に親し込まれてバプテスマを受け、曲がった時代、そこから、ね、救い出され、そこからは皆さん離れて、ね、そして人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしているならば、ね、さらに心の中に恐れが生じます。自分はどんな神様に仕えているのだろうか、自分はどんな力ある神様の前に、ね、自分はいるんだろうか、それがどんどん分かるようになっていきます。 ね、ある人たちはもう時間を追うごとに1週間ごとに恐れがその心にあって、そしてその恐れから健全な作り変え、それを自分自身に課していきます。どんどんそういう人は変わっていきますけれども、ね、別の人は聞いても全く心に何にも感じない、心刺されない、自分が変わろうとしない、そういう人は全然変わらない。他の人たちはどんどんどんどん、心が変わっていくけれども、心に何にも痛みも感じない、悲しみも感じない、喜びも感じない。生徒の交わりの中においても、あるいは御言葉を聞いた中においても、何も感じるところがないとするならば、そういう人は全然変わらないです。心に恐れが生じる人、自分の罪がフォーカスされて、そして本当にその罪を悲しむ人、そういう人は変わっていきます。ただし、そういう人がイエス様を元に行くならばです。もし、ね、自分の心が刺されて痛みっぱなしで何の行動も起こしていないとするならば、ただ、ね、痛み損であるだけです。私たちは心刺されたのであるならば、イエス様の元に行くべきなんです。そして悔い改めて、どんどん作り変えられていく、その聖霊を求め、また悔い改めて、そしてイエス様の父親によって清めていただく。皆さんは召し出された者たちです。誰が召し出したか、イエス様の側です。イエス様が皆さんを召し出したのであって、皆さんが自分はイエス様にとってはふさわしくないと判断するような身分では皆さんはないんです。皆さんはイエス様から召し出されました。であるからには、召し出してくださったイエス様に感謝して、召し出してくださってありがとうございます、こんな足りない自分、こんなにも罪深い私をもこうやって用いてくださって感謝します。ただその感謝をするのみです。悲しむこと、心刺さること、聖霊に満たされるならばそれは正しい反応ですけども、でも離れていくのは正しくない反応です。どうか皆様、刺されたならばますますイエス様につながって、イエス様に会って作り変えられる、そして都から、ね、離れたりせず、この聖徒の交わり、宮から教会から離れたりしないで、そして約束の聖霊を待ち望んで、やがては皆さんにその聖霊が豊かに注がれて満たされていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛する様、この箇所から素晴らしい恵みをいただきました。本当に私たちは足りないものです。私たちは何度何度何度あなたを裏切り、あなたを知らないと言い、あなたから目を背け、あえてあなたから目を背けて、そして罪のまた肉欲のその行いをしてきたことでしょうか。その都度あなたをどれほど刺してきたでしょうか。あなたをどれほど今まで悲しい思いをさせてきたでしょうか。本当に私たちは足りないもの、罪深いものです。でもあなたから離れることはしません。なぜならあなたが私たちを呼び出してくださったから。ですからあなたが徹底的に私たちを面倒を見てくださる、そのあなたの身思いに私たちはどうして逆らうことができましょうか。あなたが召し出してくださったからには、私たちはそれを感謝し、そしてこの私たちの罪深さ、私たちの至らなさ、弱さ、それらひっくるめて、ただあなたのもとにこの身を持っていきます。この心を持っていきます。
アメン。
どうか聖霊によって清めてください。火のような聖霊によって我らを清め、以前の罪の性質を全く焼き尽くしてくださいますように。そしてただあなたにあって喜ばれる実り、それが私たちの中に残りますように。穀物のもみ殻の類は全て取り除かれ、そして有用な実りのみがあなたの御蔵へと納められますように。どうか一人一人をあなたが助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの素晴らしい御言葉を通して、私たち一人一人をあなたが養ってくださったことを感謝いたします。弱い私たちを助けるために、 弱い私たちを孤児のようにせず、私たちの保護者になって、あくまでも世に行ってくださり、私たちと共に行ってくださり、世の終わりまで私たちと共に行ってくださる、その約束の御言葉を感謝いたします。今日もその約束の御言葉を信じる者、その御言葉に預かりたい者が早朝あなたの御前において、主よ、あなたにこの耳を心を全部あげ渡し、主よ、あなたの支配を受けたいのです。私たち一人一人をあなたが受け取ってください。そして聞く耳をあなたが支配してくださり、私たちの思い、心、この感情がイエス・キリストにあって輝かされて、聖霊によって作動されて、そしてイエス・キリストを豊かに住まわした思い、心、感情となり、その中において聖霊の助けを豊かに受けながら、キリストの御心にかなったものとしてこの地上を歩むことができますように、キリストのその足跡をついてゆく一人一人でありますように、イエス様、助けてください。聖霊を使わせてください。聖霊を使わせてください。日頃あなたが、私たちが知らないうちに聖霊を使わせてくださって、私たちの言葉や私たちの行いについて、あなたは良し悪しを仕分けてくださり、そして私たちを自分自身から離れ、そしてキリストにあって培われたその命の路線へと変更されつつ歩む力を与えてくださったことを感謝いたします。私たち自身の知らないうちに、あなたがもうすでに私たちの中に聖霊の心の実に合わないそのすべてを指摘してくださり、その一つ一つの間違いから、主よ、私たちが本当に作動されて離れる信仰を与えてくださり、そしてキリストを取り、キリストの性質によって生きようとする志が与えられていることを感謝いたします。聖霊が私たちの上に火のように下ることを願い、今日も祈る私たちに、主よ、あなたの栄光を与えてください。約束された通り、地の果てに至るまであなたの証人となることができますように、それを可能としてくださる火のような聖霊を一人一人がいただいて、地の果てに至るまでイエス・キリストの証人となることができますように、私たちを祝福してください。火のような聖霊を一人一人に与えてくださって、そしてキリストにあってその御言葉の証人、キリストの死の復活の証人、そしてキリストにあって御国の証人、イエス・キリストの証人となることができますように、一人一人を祝福してください。今日もこの御言葉を通して、ほど細かく私たちを聖霊充満へと導いてくださり、そのプロセスのすべてをほど細かく教えてくださったことを感謝して、私たちの主、聖霊を使わせてくださるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。